はポッドキャストノーマニア、シーズン19、輸入農業資材の今。今回は第4回目になりますね。
多分4回目ですね。
4回目です、
はい。はい。ちょっと前回からね、難しい話が続いてますね。
そうですね。
はい。難しいのはね、ここまでだと信じてます。
4回目までってことですね。
4回目までと信じてますね。はい。5回目以降は、うん、輸入農業資材周辺の、まあ、現在の世界情勢的な話になっていくんで、はい、なんていうんですかね、こう流れがあるって言ったらいいんですか、うんうん、報道でも触れてるような、はい、皆さんも目にしてらっしゃるような流れのある動きなので、ちょっとなかなかとっつきやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、前回今回はその輸入規制とか、
ね、
そう検疫とかそういう話なんで、はい、ちょっとね、すいません、分かりにくくて申し訳ないんですけど、いい専門的で
大丈夫です。
はい、ミヤさんがね、もうね、眠くないと言ったら嘘になりますけどっていう発言を収録の合間にされてまして、これは危険だなって今思ってるところなんですけど、
あのさんついてきますよ。
はい、ね、いや、分かんないこと聞くってやっぱ難しいですね、これね。
うん、そうですね、そうかもしれないですね。
もうね、頑張りましょうね、うん、はい。
ちょっとだけ喋っていいですか。
もちろん、いや、ちょっとだけじゃない、
セイタカアワダチソウとかさ、セイタカアワダチソウって
なんすかそれ。
すごいこう黄色くて綺麗な花なんだけど、
はい、
耕作放棄地であったりとか、だからあれ外来種なんですよ。外来種で、
はい、
ほっとくとどんどん繁殖していく、うん、一見綺麗なんだけど、知らないか、知らない。いや、検疫であればああいう外来植物とかそういうのが入ってくるのとか、そういうの止められないのかなってちょっと思っただけですか。
検疫がね、検疫の話これからちょっとしてきますけど、はい、僕がこう話をしちゃうのもどうかと思うんですけど、はい、要は僕は再三ですけどね、うん、ちょっとここから聞き始める方もいらっしゃると思うんで、一応言っておくと、そのヤシガラバイドっていう農業資材、はい、まあ、バイドですね、を、スリランカ、インドから輸入してて、まあ、必ずこの今回のエピソードでも登場するんですけど、必ず植物検疫っていうものを受けるんですよ、うん、
はい、
で、そのいろんな外来種、今ミヤさんがお話しされてたのは植物ですよね。それ以外にも虫とか、
はい、うん、
まあ、動植物、うん、あとは動物の中にはさ、例えばアリとか、
うん、
あとはお魚とかもいますよね、うん、
そうですね、
うん、で、すでに日本には外来種ってたくさんいて、はい、それはなんだろう、飼育目的で輸入されたものがいつの間にか増えちゃったとか、野生に戻って増えちゃったっていうパターンもあれば、どっかにくっついてきてっていうこともあるわけで、で、このどっかにくっついてきてっていうのは、まあ、僕らが輸入しているものの中に 100% 絶対ついてないかって言われると、
まあ、そこまでは保証できないですよね。
いや、まあ、輸入事業者としてこういう発言は本当良くないんでしょうけど、はい、例えばうちの場合は、
はい、
必ず燻蒸処理ってのをしてるんですよ。
燻蒸処理、
燻蒸って分かりますかね、煙でいぶすみたいな燻蒸ですね。実際には煙じゃなくて、
はい、
専用のまあ薬剤みたいなものがあって、はい、コンテナ、貨物を積むコンテナですね、うんうん、はい、ああいうものを必ず燻蒸処理しているんですよ。で、燻蒸証明書みたいなのも出してもらうんですね。うちの場合はですね、やってないところも結構あるんですけど、で、その上で植物検疫証明書を出します。で、燻蒸自体もその薬剤使ってるって言いましたけど、当然ですけど商品に全く影響のないものではあるんですけど、はいはい、そういったものを処理を全部してます。で、輸出するとき輸入するとき必ずチェックをしてっていうことをやってるんですけど、やっぱりそういうのもすり抜けてるところもあるし、その燻蒸ってね、実は義務じゃないんですよ。
なるほどね。
自主的にやるもので、僕は怖いからやってるんですけど、やらなくてもいいんです別に、あれは。ただそういうのを怠るって言い方は失礼だな、その
やらなくてもいいんで、そうそう、義務じゃないからね。
そうですね。ただそういうところから侵入してくるものもあるだろうし、何年か前のヒアリって、
はい、
ニュースになったの覚えてますかね。ああいうふうにやっぱ入ってきちゃうんでしょうね。 さっき宮さんその植物のね、はい、あの雑草ですかね、
うん、雑草ですね。でも、はい、すごくねやっぱりセイタカアワダチソウだから高いんですよ、
はい、
いろんなね空き地みたいになってるところに生えてくるんだよ、ね、
黄色い花のやつ、白い花、
黄色い花、
黄色い花か、
綺麗な一見、
雑草問題ってやっぱ農業にはたくさんありまして、うん、でこれどっかでも話したかな、どっかのエピソードで僕話した記憶あるんですけど、
宇宙の時じゃない、
いや宇宙かな、分かんないけど、ネナシカズラっていう雑草があるんですよ、
はい、
ものすごく寄生性が高くて、はい、うんうんうん、で作物に行くべき、養分をそのネナシカズラが取ってっちゃうみたいな、そういう雑草なんですよ。で世界中に分布してるんですけど、はい、おそらく原産地アメリカなんですよ、アメリカっていうか北米なんですよ、
はい、
でも今世界中に分布してるんですね、うんうん、で例えばそのネナシカズラが、うん、日本のどこかで出ましたっていうのは、はい、出ましたっていうかしょっちゅう出てるんですけど、うんうん、定期的に問題になるんですよ、
うん、
で例えばある資材に混ざってきたんじゃないかっていう疑いももちろんあるわけじゃないですか。でもすでに日本にはたくさんあるから、
ね、
日本のどっかから飛んできたことも考えられるし、うん、とかもう原因が追えないレベルになってるので、うん、そういう外来種って以前コロンブスの交換の話をねしましたけど、
ありましたね、
コロンブスの交換以降もうおそらく防げないし、うん、追えないしっていう状況になってるんじゃないかなと思ってますね、
うんうんうん、植物とか動植物の方がグローバル化しちゃってるから、
うんうん、そうですね。だから凄まじい勢いで、まあ、病原菌とかもそうですよね、うん、凄まじい勢いで人が移動する以上 100% 防ぐことって難しいのかなと思いますね、
うんうん、そうですね。
そうだから南極とか北極みたいに、うん、ほとんどの生物が生きていけないみたいな状況だったらまあ別ですけど、うんうんうん、宇宙空間とかね、そういう状況じゃないと難しいのかなと思いますね、
うん、そうですね、うん、
またねちょっとフリートークが、
はい
はい、始まりましたけど、はい、前回検疫の話じゃなかったです、はい、すいません、前回は規制でしたね、
そうですね、
すいません、はい、規制の説明、はい、今回は関係が良くない国との貿易っていうテーマで、うん、
はい、
前回と今回のエピソードを話しています、
はい、
で前回は検疫と規制についての簡単な説明と、それから、うん、今回のテーマは主に検疫視点で話しますけど、はい、まあ、よく聞くワードなので輸入規制っていうものについて前回は簡単に説明をしました、
はい
はい、で今回はメインで、うん、関係が良くない国との貿易を検疫視点でお話を進めていきます、
はい、
というわけでまず検疫について説明しますね、
はい
はい、ちょっと今回も少し難しい専門的なので分かんなかったら聞いてくださいね、
はい、
はい、検疫とは、
はい、
伝染病などを予防するためにその有無について診断検査して、伝染病の場合には消毒隔離などを行い、個人の自由を制限する行政処分のことです。これはイメージすると、空港に、海外から空港に帰ってきて、
はいはいはい、
熱ある人はこっち来てくださいとか、うんうん、あれです、うん、あれのことです、
はい、
で言い換えると、
はい、
国内に常在しない、まあ、存在しないですね、
はい、
感染症の病原体などの国内侵入及び蔓延を防止するため、うんうん、港湾や空港で人、
はい、
貨物及び乗り物の検査を行い必要な措置を取ることです、
はい、
今お話した空港のやつですよね、うんうん、でこれが講義の説明、広い意味の説明です、
はい、
で今回は輸入農業資材の話ですので、輸入ビジネスにおいての検疫についてなんですけど、輸入ビジネスにおいては検疫イコール、まあ、動物検疫とか植物検疫のことを指します。
はい、
はい、うん、農業関連の輸入の場合、農業資材輸入の場合はこれは植物検疫対象になることが多いです。
はい、
はい
はい、
まあ、僕が扱っているヤシガラバイドもそうですし、種苗とか、うん、樹木、農産物そのものを輸入する場合はほぼ 100% 植物検疫対象になります、
はい、
最近成田空港とかで輸入じゃなかった、ごめんなさい、帰国された方はご存知だと思うんですけど、
はい、
通関というか税関通るじゃないですか、
うんうんうん、
帰ってきた時に税関のところに、なんか植物とか持ち込んでる人はちゃんと 植物検疫届け出てくださいねみたいなポスターが何枚も貼られてたりしてるんですよ。だからまあ個人で考える場合はあれですね、はい。で、植物検疫についてね、ちょっとご案内します、はい。植物検疫とは、植物に有害な病害虫の侵入蔓延を防止し、日本の農業と緑を守るために、輸出入植物及び国内植物の検疫を実施すること、これが植物検疫です、
はい。
今輸出入植物って言いましたけど、まあ、輸入に関しては輸入植物のことですね、うんうん、はい。で、日本では農林水産省の施設など、農林水産省のすみません出先機関である、植物防疫所が担当機関になります、
はい。
植物防疫所の防疫っていうのは疫病を防ぐ方の防疫ですね、はい、
検疫の疫ですね。
そうですね、うん、はい。植物検疫は、輸入される植物に対する検疫であって、でまあ、つまり厳格な検査体制を敷くことを、まあ、一般的には植物防疫と呼んでます。
うん、
はい。まあ、言葉の説明です、これは、はい。
そうですね、
はい。で、植物防疫っていうのは、まあ、検疫って言い換えてもいいんですけど、まあ、とりあえず植物防疫っていうのは、防疫は疫病を防ぐ方ですね。植物防疫っていうのはほぼ世界共通といえる概念なんですね、
はい
はい。どこでもやってるってことです、うん、はい。植物防疫体制は、まあ、詳細な違いはあってもほとんどの国で整えられている輸入検疫体制のことを言います、
はい。
万が一植物に有害な病害虫が侵入して蔓延してしまって農作物が全滅なんてことはやっぱ避けなきゃいけないので、まあ、これはどこの国でもやっぱり同じですね、考え方は、はい。そこでそんなことはまずいので、うん、世界各国で健全な植物防疫体制を維持して植物検疫 の、まあ、その措置を、うん、調和を図ることを目的に1952年4月に国際植物防疫条約、これ IPPC というふうに訳されるんですけど、これが発行されます。1952年4月です、はい。IPPC はインターナショナルプラントプロテクションコンベーションの略ですね、はい。国際植物防疫条約です。これ日本も加盟してまして、
はい、
2022年の段階ですけれども184の国と地域が加盟してます、
はい。
だからほとんどの国でも加盟している、うん、ね、ということになります。各国の植物防疫体制維持はもちろん、各国の植物検疫措置の透明性を保って正当であることを義務付けます、この条約は、うん、IPPC は、
はいはい。
でまたこの植物検疫を理由に恣意的や不当な差別とか偽装行為が行わないような、まあ、監視機能みたいなものもこの条約の中に持たせているんですよ。だからそのあくまでもそのさっき言った国内に有害な病害虫とかが侵入するってことを、それを防ぐのが目的であって、
はい、
なんかこれを理由に差別とかしちゃいけないよとか、うんうんうん、なんか他の理由恣意的に運用しちゃいけないよってことですね、うんうん。だから揉め事とか不正がないように各国がこの植物防疫に対してついて、その各国が協議と情報を共有できる場を作りましょうというのがこの IPPC の理念です、
はい、
はい。でエピソード87でこのノーマニアでね、
はい、
エピソード87でお話しした植物検疫の強化っていう話、ミヤさんが1個前のエピソードの時かな、
はい、
お話ししたの紙で出さなきゃいけないあの話ですね、
はい。
まあ、あれ覚えてますよね、
うん、覚えてます、
はい。これ日本の話です、
だいぶね、
はい、
遅れてるデジタル化
そうですね、あんまり文句言うたら担当者聞いてるかもしれないんでこれ、はい、宇野水晶にもね私お伺いしまして、
はい
はい、2023年8月の話でしたね、
はい。
植物検疫対象の輸入品について、うん、原産国発行の植物検疫証明書、
はい、
英語で言うとファイトサニタリーサーティフィケートというんですけど、この原本の提出、原本って紙です、
はい、
この提出が義務化されるというものがありましたね、はい。でもう2023年8月2は過ぎてますんで、
はいはい、
もう義務化されてます。
なるほど、
はい。ヤシガラバイド、僕が扱っているものも植物検疫対象品ですので、はい、まあ、原本提出しなきゃいけないんですよ、うん。植物検疫所、これは農林水産省ですね、うん、農林水産省管轄なんですけど、なぜ今こんなアナログ対応するのって僕はこのポッドキャストで結構文句を言いましたね、
でしたね、
はい。まあ、実はあの後農水省直接本庁の 担当の部署の皆様にお伺いしてお話もしてきまして、聞いてなきゃいいなこれ、はい、いろいろ話は聞いていただいて、はい、まあ、情報共有もさせていただいて、はい、ちょっとだけね、ちょっとだけちょっといろいろ
進みつつあるんですか。
進みつつっていうか、まあ、緩和措置もちょっと一応やっていただいて、これ僕だけじゃないんですよ、僕だけじゃなくて、その僕みたいな事業者に対して、全員に対してなんですけど、もうちょっとアナウンスしてくれてもいいかなと思いつつ、すいません、聞いてるかもって思った時点であんまり言えなくなってるんですけど、はい、すいません、はい、いやでもね、すごくね、丁寧に話を聞いていただいて、でその担当部署のいわゆる政策決定権がある方に、うん、ある方とそのチームの皆さんに話を聞いていただいて、で、まあ、情報共有をそこから、情報交換といったらいいのかな、そこからさせていただいているような形ですね、はい。でこの植物検疫ね、今お話ししたその紙で出してください、提出してくださいっていう、このアナログ対応については、まあ、続いてはいるんですけれども、実は世界各国ではこの各国が求める貿易に関わる証明書類、この植物検疫に限らずなんですけど、各国が求める貿易に関わる証明書類についてはデジタル化、ペーパーレス化の動きっていうのはかなり進んでいるんですね。でまあ、そういったことから、その原本提出、紙提出っていうのは、まあ、だいぶ時代に逆行してるっていう話を僕前回してると思うんですけど、はいはい、先ほどIPPC のお話をしましたよね、はいはい、でこの加盟国間で進められているのが、IPPC なんで植物検疫に関してなんですけど、はい、eFight っていうシステムが今作られてます。はい、eFight っていうのは、ファイトは、ファイトサニタリーサーティフィケート、つまり植物検疫証明書を英語で言った時ですけど、はい、そのファイトです、うん、要は簡単に言うとオンラインです、うんうん、はい、eFight とは植物検疫証明書を電子化することです、はい、つまりオンラインで処理するペーパーレス対応のことですね、
はい、
なので原本を取り寄せて提出するみたいな物理的な手間とコストが削減できるシステムなので、まあ、これ今各国で進められてます、
うん、
IPPC 加盟国の中ではどんどんもうオンライン化していきましょうということですね。だからその植物検疫はある意味でどんどんというか、必要に応じてどんどん強化をしていきましょうと。これは日本もそうなんですよ、はいはい、うん、検疫はちゃんと強化して、はい、国内に、まあ、変な病原菌とかが、はい、変な植物外来種が入ってくるのを防ぎましょうっていうのは、これはもう絶対必要なことなんですよ。
そうですね、
でどの国でもそれは、うん、どんどん強固にしていってるですけど、一方でそれに関わるその輸入時のコストとか手続きとかを、まあ、オンラインペーパーレスでどんどん簡略化してスピーディーにしていきましょうっていうのは、この eFight っていうシステムなんです、はい、なので本当早く導入してほしいんですけど、はい、まあ、一応進んでるっていうことですね、はいはい、でまあまあまあ、それはさておきね、その導入してほしいっていうのはさておきですけど、うん、日本もそれに向かって進んでますし、うん、多くの先進国ではかなり電子化は進んでます、はい、この eFight っていうシステム以外にも、うんうん、システムがなくても、うん、例えばアメリカとかだったらもうオンラインでしか出しませんよとか、そういう対応って結構あるんですよ今、うん、で QR コードがついてて、そのこのオンラインで出てきた書面が本物かどうかみたいなのは QR コードにかざすともすぐ照合ができるみたいな、そういうシステムがもう導入されてるんですね。でただ日本など一部の国と途上国はまだアナログ対応ですね、うん、でそこでまあさっきお話しした eFight のシステム導入が進められてるんですけど、はい、この eFight システム、うん、農水省 の担当者さんにね、はい、僕が伺った時に、はい、どうなんですかと、どうなってるんですかねって、いつ頃導入されるんですかねって話をね、まあ、聞いたんですよ。ですごく丁寧にね、僕も聞いて丁寧に教えてくれたんですけど
言いにくそうですね、う
ん、いやいや、まあまあ、やってはくださってるんですけど、うん、僕だけじゃないからね、これ必要だと思ってる、
う
ん、
まあ、そうですよね、
うん、植物検疫対象品輸入してる人みんなだし、うん、なんなら日本の農業市場全体に関わることだと思って僕は今話をしているとか言ったら大げさかな分かんないけど、
いやいやいや、
はい、まあまあね、どうなってますかって聞いたんです僕。 でそしたらこの IPPC 加盟国はこの e-fight っていうシステムを加盟国なら自動的に導入っていうわけではないんですって。あの各国が個別に加盟国間で個別に調整の上で導入されるらしいんですよ。だからやりたかったらやってってことなんですよね多分。まあ、導入を e-fight のシステムを導入を呼びかけはしてると思うんですよ。ただ実際に導入するかどうかはその国の判断だし、例えば日本だったらどの国と導入するか、その導入の話をどの国と始めるかっていうのはそれぞれ個別で始めなきゃいけないし話をしなきゃいけないしっていうことらしいんですよ。
それは国家と国家としてっていうことですかね。
まあ、ざっくり言うとそういうことです。
業者と業者じゃないんだよね。
もちろん国家ですね。細かい言い方をすると日本だったら農水省、うんうんうん、で各国他の国だったらその農水省に該当する行政機関、はい、政府機関ということになりますね。
それも大変ね。
で例えば日本とアメリカとか、はい、日本とインド、日本とスリランカ、それぞれ個別で調整をしなきゃいけないということです。でこれは担当者の方が正直に教えてくれたんですけど、はい、おそらくこの e-fight のシステムを導入するその話をするっていうのは調整を進めるっていうのはおそらく EU 諸国とか北米などから調整を進めていって、これなんでかというと貿易量が多いからですね、はい、で貿易量の決して上位ではない日本にとってですよ、
はい、
優劣の話ではなくてあくまでも貿易量が多いか少ないかの話で、貿易量の決して上位ではないスリランカとかインドはどうしても後回しになりそうな雰囲気が正直ありますって言われて、まあそうだろうなとは思いました。これは
なるほどね。
僕はねスリランカとかインドでやってますけど、確かに日本全体で見た場合の優先順位っていうのはちょっとその貿易量が多い少ないで考えるとそうなっちゃうのかなとはありました。でまあ、そんな懸念はありつつ、まあ、e-fight の導入を進めてるんですけど、はい、ここでその関係が良くない国との貿易って話なんですが、はいはいはい、圧倒的貿易量が多いのは実は中国なんですよ ね日本にとって、
うんうん、
で早期の e-fight 導入っていうのがまあ非常に望ましいんですけど、はい、これも農水省行った時教えてもらったんですけど、うん、やっぱり現在政治的にやっぱ微妙じゃないですか、うん、中国と日本って、うん、でまあほぼ対立って言ってもいい状況にあるわけですね、はい、でそうするとやっぱりこういう対話って進まないんですって。
でしょうね、
はい、政治的な対話がほとんどなされていない状況で、うん、現場レベルでもちろんあるらしいんですけど、その e-fight 導入っていう、うん、国と国をシステムでつなぐみたいな話っていうのは、うん、調整をほとんど進められていない状況らしいです、うん。これちょっと過去ので話なので、はい、2023年時点の話なので今2024年ですから、うん、ちょっと今時点でどうなったかわからないですけど、
もっと大変な、うん、
かもしれないですね、まあ、進展しててほしいですけど、少なくとも僕がお話を聞いた2023年の時点では、うん、ほとんど話は進む中国とは進められていないということでした。
あと例えば日本だったらその農水省のトップが決断すれば OK ってなるかもしれないけど、もしかしたら中国だと そういう権限もなんか各省庁のトップにないような気がする。
まあどこまで中央集権してるかはねちょっとわからないですけど、うん、まあ、それはその国家のね、何でしょうね、決断する、まあ、その構造の問題なんですけど、まあ、そもそもその中国と話ができないってことですね、今の話は。
担当者レベルでもね、
まあ、そうですね、調整がうまくいかないということでしたね。で僕は中国とはお取引はしてないんですけど、はい、まあ、知ってる会社さんで中国とお取引しているところやっぱ当然たくさんありまして、植物検疫対象品をですね輸入しているところもあるんですけれども、やっぱり中国は今も紙ベースで、まあ、かなりアナログ対応、日本に対してはですねアナログ対応でやってる形で、日本側も原本で受け取るオンリーなんですよ、それだけで。でちょっと説明複雑なんで省きますけど、はい、今中国は紙ベースって話したじゃないですか、かなりややこしいです。これは僕実際にやってないんで聞いた話ではあるんですけど、取引先から僕らがやってる日じゃないぐらいややこしいですね。そのぐらいかなりその紙を手に入れるまでの工程がすごい複雑だっつってました。はい、
簡単にだから原産国証明っていうのも作ってくれないっていうようなイメージ。
ここで言ってるのはあれですね、あの植物検疫証明書ですね。あ、
植物検疫証明書、
そうですね、はい、あ、ただ原産国証明ももしかしたらややこしいかもしれないですね。ちょっと中国の事情わからないんですけど、ただこれは、日本側が多少規制をかけてる可能性もあります。ややこしくしてるのは。なので、まあ、ちょっといろんな事情があるとは思うんですけどね、はい。なので、まあ、国家間の争いとビジネスは別みたいな、はいはい、ビジネスは国家間が揉めてても問題なく動くみたいな、うんうん、問題なく動くみたいな、貿易関係者の間でこういう話ってよく聞くんですよ、うん、で確かに貿易で盛んに行われてて物流も人の往来も止まることはない。特にこれ中国、あ、日本と中国もしくは日本と韓国とかそうですよね、はい、だから人バンバン移動してるし飛行機バンバン飛んでるし、特に中国とは物流だってめちゃめちゃ多いじゃないですか、はいはい、そうなんですけど、おっしゃる通りなんですけど、まあ、今回のエピソードね、前回今回のテーマで、うん、あの関係が良くない国との貿易っていう点では今お話ししたように、その輸入時の検疫とかで不具合とか不便を強いられる可能性は実際にあるし、実際に今起きてると言えるんですよね。実際この E ファイトの導入で調整が進められてないんですよ。
会話もできない。
はい、そうなんです。で結局現場で 僕は中国とはやってないけど、その僕らみたいな業者がその結局オンラインを使えずに、はい、オフラインでペーパーレス、ペーパーで、紙ベースでやるしかない。そこに当然コストもかかる、時間もかかるっていう、まあ、他の国では改善できてるのに、他の国との貿易では改善できてるのに中国とはなかなかうまくいかない。あの、まあ、なんか別に中国が全部悪いとかって言ってる、言いたいわけではなくって、結局国家間の関係性が悪いと関係性が良くない国とはそういう弊害が起こるっていう話ですね、うん、ここは。でロシアとの協議も多分進んでないっぽいんですよ、
うん、
当然ですよね、うん、進んでるわけないですよね、うんうん、今後新しいシステム導入とか、貿易手続き輸入手続きを簡略化するステージがあったとしたら、はい、関係が良くない国との貿易ではそのステージに乗れない可能性、うん、もしくは遅れる可能性っていうのが十分考えられますよね、うんうん、
はい、
でこれは理解はできるんですよね、うん、その今あの国とはあんまり関係が良くないからって理解は誰でもできると思うし、そういうことって報道されるじゃないですか、うん、でも現場でリアルにリスクを負うのは僕らみたいな企業であって、
ね、
で意外とやっぱりそれが農業資材においてはその生産現場に結構影響を受けたり与えたりとかっていうこともあるんですよ。物が遅れたりとかそこにコストが上乗せされるってこともありますんで、だから他の国、他の原産国に、まあ、例えば輸入先というか貿易相手を変えるってね、あの宮さんもおっしゃってましたけど、そういうことが選択肢としてあればいいけど、まあ、そう簡単にいかないわけですよ。コストの問題とかで瞬間的に変えるって言えば不可能ですし、選択肢がない場合はやっぱり新システム導入で得られるメリット、まあ、具体的にはそのお話ししてきたように手続きの簡略化とか省力化とかね、
はい、
あのコストの低減とかそこら辺の恩恵が、まあ、関係が良くない国との貿易ではその恩恵が受けられなくなるっていうことが考えられますよね。だからそこら辺がやっぱ難しいですよね、この関係が良くない国との貿易って。
そうですね、
はい、
中国からの何だっけ、肥料の 87% ってリン酸でしたっけ。
はい、
ね、
リン酸アンモニウムですね。
植物、
いやこれ僕詳しくないですけど、これは植物検疫ではないと思いますね。
ああ、じゃあよかった。
よくはないですよ。
よくないけど、はい、でもこんなにね、ほぼ中国からなのにいちいちこれやってたら大変だなと。
そうですね、ただこれちょっと古い情報なんですけど、検疫とはちょっと別の話ですけど、リン酸アンモニウムに関しては確かモロッコ、
うん、
モロッコだったかな、アフリカの北部アフリカ、多分モロッコだと思うんですけど、そこが、産出国なんですよ。日本はそこから今取ろうと頑張ってますよね、まあ、そういうところって今中国の影響力めちゃめちゃ大きいんですけど、ね、はい、
そうそう、あの影に隠れて存在してるかもしれないよね。 中国影に隠れてる
わけじゃないと思いますけど、あの、まあ、再三言うにやっぱりコストですよね。モロッコからだって取ろうとしたら遠いし、あと今モロッコからそのリン酸アンモニウム取ろうと するじゃないですか、はい、そしたら地中海通って、この後ちょっと出てくるんですけど、あのスエズ運河取んなきゃいけないですけど、あそこ今揉めてますから、ね、はい、なのでやっぱきついんですよ今本当に、いろいろそうなんです。
なんか見たくないもん、暗くなるから。
まあまあね、いや分かりますよそれ。そういう時にあの余計暗くなるようなホラー映画とか見るともうあのなんかすごいとこ落ちてきますよ本当に。なので前回今回で、関係が良くない国との貿易っていうことをお話し、主に権益視点っていうちょっとね、はい、一般的にはあまり皆様の目に触れない視点って言ったらいいんですかね、非常に専門的な視点でお話をしてきました。
はい、
はい、で今回はここまでにしましょうかね、はい、次回ちょっと、まあ、今回の、輸入農業資材の今っていうシーズンの中でちょっとテーマが変わりまして、はい、海上輸送事情ですね。あのさっきお話ししましたそのスエズ運河の問題とか、まあ、今何が起こってるのかっていうことですね、はい、ニュースには出てくると思うんですけど、うん、あの具体的にどこでどういうことが起こってるのかっていうのは、うん、なんかあんまり、うん、あの具体的にこう立体的に理解されてないところもやっぱ遠い世界のことですから、
うんうん、ああそうですね、
なかなか理解されないと思うので、僕だって別にそこ行ってるわけじゃないんですけど、うん、なんかやっぱり海上輸送で仕事をしてる以上、うん、やっぱそういうの入ってくるんですよね、情報が見ちゃうんで、そこをちょっと、お伝えできればなと思っておりますので、はい、今回はここまでにしましょうかね。はい、
わかりました。
はい、また次回お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。